皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は NPO 法人資料データ保存ネットワーク理事長でいらっしゃいます詐欺坂正美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
詐欺坂さん、このNPO 法人資料データ保存ネットワーク、なんかこの名称だけでもだいぶ分かりそうな感じなんですけれども、これはどういった団体なんですか？
一般の民家に残っている古文書を、探し出してそれを、保存し、解読していくということをやっております。
それぞれこの神社であったりお寺であったり、そしてお城であったりという、そういった名家というか一般的にこの有名なところはよくこの由来とかその昔の古文書というのはよく見るんですけれども、やっぱりそれぞれの家にそういったものはあるんですか？
どこでも、日本全国どこでもやっぱり残っているというふうに考えています。特に江戸時代は何でもこのその紙に書くと、メモの時代ですね。でまたコピーの時代でもあるわけですね。ほうほう、同じその古文書っていうか、その当時は普通の文章なんですけども、それをコピー機がありませんので手で書き写して同じものを作るとか、そういうことがありますので、一般民家にも、数多く残されています。
それぞれの家にはそれぞれのこの、ね、伝統というなりその歴史というものがあるんで、その個人個人の家ってかなり残っているものなんですか？
家によると思うんですけれども、特に京都なんかは、かなりたくさん残っているはずです。
ほう、はい、この一般的に言われる町屋とか、はい、そういったところにはたくさん
あると思いますね。特に蔵のあるような家ですね、そういうところにはまだまだ残っていると思います。
さあ、そんなこの NPO 法人資料データ保存ネットワークのこの理事長でいらっしゃいます詐欺坂さんなんですけれども、もともとはこれいつから始まったんですか？
平成20年の12月ぐらいに、普通の一般の団体として立ち上げて、NPO 法人として、発足したのが、昨年の2月1日です、
この団体として設立しようと思ったきっかけはどういったものがあったんですか？
もともとですね、私はその歴史とかそういったものがもう大嫌いと言ってもいいぐらい だったんですが、親父がですね、私とこの家のことを、先祖のことをいろいろ調べておりまして、途中までその調べてたんですけれども、割と早くで亡くなりましてですね、でそれを引き続いてやらないかんかなっていうふうに思ってですね、それでいろんなことを調べ始めたんですが、その中でその昔のことがわかる、なんでわかるのかなっていうことは、要は書いたものがあるからですね。言い伝えではもう間違ってこう伝えられていきますし、全部が残りませんので、必ず書いたもので、歴史っていうのは何ていうんですかね、実証されるわけですね。そういう実証するための証拠となる古文書っていうものがどんどん一般の家からなくなっていってるんですね。これは家を潰したり、例えば息子さんがの代になった時にもう読めなくて、何や汚いもん、紙が残っているということでもう捨てられるというようなことが非常に多くてですね、歴史 その流れが途中で途絶えてしまうようなことがたくさんあるんですけども、そういうところが解明できなくなってしまっているということで、そういうことを知ってですね、で、誰かがやらないかんかなということで、会社をちょっと2年ほど早くですね、辞めさせていただいて、いろいろ勉強しながら、立ち上げたと。こういうことなんですけどね。
ほう。この、ちなみに詐欺坂さんのこの家のこの古文書というか、家計はどんな感じだったんですか？
我が家にある古文書っていうのはもう家系図しか残ってないんですね。でも元々は静岡県の磐田市、今の磐田市ですね。あのあたりに、城があってですね、そこに住んでいて、それで、長浜であった姉川の合戦に、 参戦したわけですね。
ほう。
でそこで、まあ、いわゆる選考を上げて、その後井伊家とともに、彦根へ行って彦根藩士としてですね、幕末までずっと、続いたと、そういう家なんですけども、まあそれにですから、その彦根城博物館にはそのいろんな古文書も残ってますし、私とこに関する古文書も残ってます。まあ、そういったことですね。
もう由緒ある正しきお家っていう。
まあそれはどうか分かりませんけれども。
もうだけど、その今川家のこの領地で、そして徳川に仕えたということはもう歴史として残ってるんですよね。
そうですね。
さあそんな感じで、この資料データ保存ネットワークというこの NPO 法人としての活動としてはどういったものを今されてるんですか、具体的に。
そうですね、まあ去年のちょうど1年前に立ち上げたわけですから、まあその少し前のいわゆる任意団体としてやってた時から、一番初めの仕事はですね、まあ京都府の地域力再生プロジェクトっていう、事業の中で、京丹後市の久美浜町にある、18世帯しかない村なんですけれども、うん、ここの村で、まあ、高齢化が進んでましてね、若い人はみんな外へ出て行ってるんで、その村の歴史を残していきたいということで、集落史を作ろうっていう動きがありまして、まあ、その集落史作りに、まあ、参加させていただいたというのが最初なんですけれども、
うん、
でその時は、まあ、最初に行った時は古文書はありますかっていう話をしたんですが、まあ、そんなものは見たこともないし、残ってないと思うということだったんですが、まあ、いろいろ探していただいたらですね、まあ、個人の一軒の家から、かなり大量に出てきたり、それから後になってまた、その村の集会場のようなところの奥の方からですね、
うん、
誰も知らなかったような古文書が出てきたということで、まあ、両方合わせて、まあ、1000点から1500点ぐらいですかね、それぐらいのものが出てきましたので、それを、まあ、整理してその集落史作りに、まあ、役立つように、使っているということで、まあ、この3月末でこの事業も終わるんですが、
うん、
3月初めにはもう、出版できるという状態になっております。
この古文書というのはどのようなところに保存されていたんですか。
ここの村のことですか。一軒はですから、個人の家で、それは蔵の中にあったということですね。それで、まあ、蔵でもその古文書っていうのはだいたい湿気に弱いので、だいたい蔵の高いところにね、湿気のあまりないところへ置かれるんで、まあ、知ってられたのかどうか分かりませんけども、何かそのあったということで、まあ、申し出があったということですね。でもう一つはその、村の集会所にあったんですが、それはもう誰も知らなかったんですね。
うん、
ですからかなり奥の方に入ってたと。
うん、
でも集会所っていうのはね、多分昭和になってから建てられたもんですから、それを知らないというのも、まあ、おかしな話なんですが、まあ、結局、まあ、誰も知らなかったという話ですね。
まあ、知らなかったという、忘れられたという、
まあ、そうなんでしょうね、きっとね。
この保存状態としてはいかがでした？
保存状態はまあまあ良かったですね。あまり虫も食ってなかったし、
うん、
まあ、割といい方だったと思います。はい、
さあ、そしてその古文書が発見しました。
はい、
またこれを読み解かなければなりませんよね。
そうですね。
この作業はいかがでした？
これは大変でしたね。で数が多いので、まず目録を作るんですね。
うん、
で、小さなシールを3センチ四方ぐらいのシールに、まあ、番号を振ってですね、なんていうんですか、まあ、貼り付けていくんですけどね、
うん、
それも貼り付けるのもそのちゃんとした布のりでね、つけないと、傷んでしまいますので、そうして、全部、番号を振ってですね、それを、目録として作って、例えば何年のもので、何年何月何日の書かれたもので、まあ、もちろんわからない場合もありますけどね、誰から誰に宛てた古文書やと、
うん、
文章やと、文章の内容とかね、そういうものを、まあ、目録として作るんですね。その作業がもうかなり長いことかかりまして、その後、まあ、その中で、集落史作りに役立ちそうなものを選び出して、まあ、読み解くという作業をやってきました。
この読み解いた後、この実際に保存という方法はどういった形を取るんですか？
保存はですね、 まず一番はその湿気の少ないところに置いていただくっていうことが、まあ、条件なんですけれども、うん、あとはまあ虫が食わないようにね、なんていうんですか、防虫剤を入れるとかね、そういうことは必要なんですが、中性子の箱っていうのがあるんですね。
ほうほう、中性子の箱。
まあ、段ボール箱なんですけども、普通の、段ボール箱は、まあ、酸性であったり、アルカリ性であったりする場合はほとんどなんですけども、中性のね、中性子っていう紙で作った段ボールがあるんです。で、それやと、その、傷みにくいっていうかね、保存が効くんで、その箱に入れて、防虫剤を入れて、そして、湿気の少ないところに、まあ、置いていただくというような、まあ、そういうことをね、まあ、お願いして、まあ、保存をしてもらおうということで、まあ、そういうふうにお願いしてます。
はい。この、下げ坂さんのところでは、この電子化とかそういったことはされるんですか？
基本的には、デジタルカメラで、一眼レフで撮って、データとして残してます。はい。
まあ、この、どんどんどんどん今後、この古文書が発見されるたびに、このデータとしては増えていくと思うんですけれども、はい、またこれは新たにこの歴史として、この新たな1ページとしていく可能性というのはあり得るんですか？
そうですね。それは、まあ、そうあってほしいんですけれどもね。どうでしょうね。それはちょっと私にはわからないですね。
今のところで、この実感としては何かありますか？
やはり個人の家のものも扱ってるんですけど、個人の家って言うとおかしいんですけど、調査したんですけれども、その方は、まあ、このラジオカフェのすぐ近くなんですけどもね、江戸時代から続いている呉服屋さんで、まあ、古文書が残ってるんですけども、まあ、そんなに古いものではないんですが、江戸後期から明治にかけてのものなんですが、やはりその家の歴史っていうのがね、ものすごくよくわかるんですね。本当にその、なんていうのかな、その手に取るようにわかるっていう言い方ありますけれども、はい、まさにそうなんですよね。
ほうほう。
で、ご先祖が何をされてたと、どういうことをされてたとか、そういうことがよくわかります。そういう点が非常に面白いっていうかね、興味深いところですね。
さあ、今後、この下げ坂さんが抱く夢というか、今後の方向性とはどういったものがあるんですか？
そうですね。まずは、その仲間をもっと増やしたい、古文書をきっちり読める人はやっぱり少なくなってますので、そういった仲間を増やしていきたいのと、それからまあその、発見するというとはおかしいんですけれども、その古文書を持っていられる方にどんどんどんどん行ってきてほしいというふうに思います。
この歴史を再認識することで、まあ、自分自身がまた新たに理解できる部分も多くありそうですよね。
そうですね。
やはりそのこの大きな出来事ではなくて、その身近なでこの歴史というものは面白いですよね。
そうですね。その大きな歴史の中でわからない部分がこの小さな歴史で埋められるという部分もあって、まあ、そういうことをね、できれば願ってるんですけれども、
はい、この連絡先はいかがでしょうか？
携帯電話で、
そしたらこちらで紹介しますね。
はい。
携帯電話の番号が 090-1448-8572 090-1448-8572 です。今日は NPO 法人資料データ保存ネットワーク理事長の下げ坂正美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5、ここまでのお相手は遠藤仁でした。